コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜も引き続きコーラン第10章ユーヌス章ヨナについてお話ししましょう。この章の第22節と23節には次のようにあります。彼こそあなた方に陸と海を旅させるお方、あなた方が船にいるとき船が追い風によって航行すれば、それで皆は喜ぶ。しかし突然強い風が吹き、四方から大波に襲われ、死に囲まれたことを知る。その時彼らは純粋な心で神を呼び、こう言うのだ。私たちをこの危険から救ってくだされば、感謝するものになりますと。だが彼らは神から救われた後、再び地上で不当に背き圧政を行う。
この説は次のように語っています。彼こそはあなたたちに陸と海を旅させる。あなたたちは船の中にいて、風がゆっくりと船の人々を目的地へと運ぶとき、皆喜びにあふれている。だが突然大きな嵐に襲われて荒波が起こると、まるで死を目にしているかのようになる。この説は人間の本能の深淵を明らかにし、次のように語っています。人間は大きな災難に直面して危険にさらされた時には、神よ、私をこの災難から救ってくだされば、必ずあなたに感謝しますと純粋な心で謙虚に祈るが、災難の嵐が去り岸辺にたどり着くと、再び圧政を始め神のことを忘れる。
これは世俗主義者に関する一般的な原則です。さまざまな災難の波に囲まれ、大きな圧力を受けたとき、彼らは神に助けを求め、もしこの災難から救ってくだされば、あれもこれもしますなどと神に誓いますが、このような人は大抵、信仰や意志が弱くて忘れやすい性質を持っています。そのため災難が過ぎるとすぐに過去の行いを再開します。とはいえ、罪や汚れの少ない人は、大抵このような出来事の中で目を覚まし、自分の道を改めます。しかし、神のふさわしいしもべたちは別です。彼らはバランスの取れた人間であり、楽しく穏やかな時も、辛く苦しい時と同じように神に注目します。なぜなら、自分たちに届けられる恩恵や善が皆神からのものであることを知っているからです。
ユーヌス章の第90節から92節までは、短く正確な表現によって、圧政的な為政者フィルワウンがたどった運命と、イスラエルの民の彼との闘争について述べています。我々はイスラエルの民に海を渡らせ、フィルワウンとその軍勢は侵略と圧政から彼らを追跡した。フィルワウンは海に溺れそうになったとき、神を信じます。イスラエルの民が信じる存在以外に崇拝すべき対象はありません。私は神に服従しますと言った。その時彼はこう語りかけられた。今頃になってか、これまでは背を向け続け堕落した者の一人だったのに。だが今日お前の遺体を救い出し、未来の人々のための教訓とする。まことに多くの人は我々の印に気づかない。
イスラエルの民をフィルワウンの手から解放するために、預言者ムーサーはイスラエルの民と共にエジプトを離れました。しかしフィルワウンはイスラエルの民を弾圧するため、装備を備えた軍勢と共に彼らの後を追いました。神の命により、預言者ムーサーが自分の杖でナイルの川を叩くと、その水が二つに割れ、水が二つの山のようにそびえました。そのためイスラエルの民は全員無事にその川を渡り切りました。フィルワウンの軍勢もイスラエルの民を追って川に入りました。しかし突然、 大きな波が両方から襲いかかり、分かれていた水が再び合わさって、フィルアウンの軍勢はナイルの川に飲み込まれてしまいました。フィルアウンが気づいた時には、彼は大きな波の中で溺れようとしていました。その時彼は言いました。私は信仰を寄せました。イスラエルの民が信仰する方以外に神は存在しない。
フィルアウンはおそらくこのような行いによって死を免れることができると考えていたのでしょうか。しかし明らかに災難が降りかかり死の危険が迫った時に告発する信仰は法の違反者や罪を犯す人でもそれを行う可能性があり、いかなる価値も信用もありません。そのため神はフィルアウンに次のように語っています。今頃になって信仰を寄せたのか。そしてフィルアウンは結局救われずに溺れて命を落とします。神は次のように命じています。波がフィルアウンの体を岸へと打ちつけ、未来の人々への教訓となるようにするがよい。
現在エジプトとイギリスの博物館にはミイラの形になった王の遺体が保管されています。エジプト政府はフランスの研究者モーリス・ブカイラに対し、預言者ムーサーの時代のフィルアウンの遺体もその中にあるか調べてほしいと依頼しました。何度か調査が行われた結果、その中にあったフィルアウンの遺体から塩の成分が発見されました。これは彼が溺死した後にミイラにされたことを証明するものです。しかし、ブカイオ博士を何よりも驚かせたのは、この遺体がなぜ他の遺体よりもきれいな状態で残っているのかということでした。コーランはフィルアウンが溺れた物語と彼の遺体の損傷が少ないことについて明らかにしていると言われています。ブカイオ博士は当初そのようなことはありえないとし、預言者の時代のアラブ人たちはエジプト人が王をミイラにしていることを知らなかったに違いないと考えていました。しかし、医学会合に出席し、イスラム教徒の学者の口からコーランのユーヌス書第92節を聞いたとき、ブカイオ博士は大きな衝撃を受け、すぐに立ち上がってこう言いました。私はコーランを信じます。この時からブカイオ博士はコーランを深く研究するようになり、自身の著書の前書きに次のように記しました。
コーランの科学的な側面に私は深く驚かされた。コーランが様々な問題についてこれほど正確に語っているとは思ってもみなかった。コーランの内容は完全に人類の科学的な発見や発展に一致しているが、それらはすでに1400年以上も前にコーランに記されていたのだ。
ユーヌス書の第98節は、預言者ユーヌスと彼の民について述べられています。それは未来の人々にとっての教訓になるようにするためです。
なぜユーヌスの民を除き、どの町の人も信仰が利益になるように、しかるべき時に信仰を寄せなかったのか。彼らユーヌスの民が信仰を寄せた時、我々は現世での生活における彼らの屈辱の責め苦を取り消し、しばらくの間恩恵を享受できるようにした。
前の節では、フィルアウンの仲間たちが自分の意思によって神に信仰を寄せたのではなく、死や神の責め苦を前にしたときに信仰を告白したということをお話ししました。そのような信仰は彼らにとって何の役にも立ちません。この節は次のように語っています。なぜ過去の民は、しかるべき時に信仰を寄せ、その信仰を役立つものとしなかったのか。それからユーヌスの民は例外だとして次のように語っています。ユーヌスの民だけは信仰を寄せた。それで我々は現世での卑しい責め苦を彼らから遠ざけた。
ユーヌスは神を信仰せず、偶像を崇拝していた。 現在のイラクにあるバーベルやネイナバーの人々を唯一神の信仰へと誘うために預言者として使わされました。コーランは最終的に逸脱から手を引き導きの道を得た唯一の民としてユーヌスの民を挙げています。他の民の多くが預言者の教えに信仰を寄せました。しかしユーヌスの民の特徴は、神の絶対的な懲罰が訪れる前に集団で信仰を寄せたことにあります。
歴史によれば、ユーヌスは自分の民を信仰に導くことができないと感じたとき、禁欲主義者の一人の勧めによって人々を呪いました。しかし人々の中にいた一人の学者が、希望を失ってはならない、もう一度人々のために祈り、人々の導きに努めるべきだとユーヌスに言いました。しかしユーヌスはそれ以上耐えられず、人々を呪った後、彼らの元を去りました。こうして少しずつ責め苦の印が明らかになっていましたが、その絶対的な命は下されていませんでした。正直であることを何度も教えられていたユーヌスの民は、学者のもとにやってきて、解決法はないかと尋ねました。彼らはその学者の勧めにより、チャンスを伺って、学者に先導されるまま町を離れました。そして彼らは謙虚に祈り、純粋に罪を悔い改めることを誓いました。その後ユーヌスを探して各地を回りましたが、彼が見つかる気配はありませんでした。
コーランは次のように語っています。彼らが罪を悔い改め、信仰し、神へと立ち返ったのはふさわしい時のもので、純粋な心と見識を伴ったものだった。彼らの祈りと罪の介護により、責め苦の印が退けられ、再び平穏が訪れた。ユーヌスは魚の腹の中に閉じ込められた後、結局自分の民のもとに戻り、人々もまたユーヌスを心から受け入れました。このような話は、人々のために心を痛める優れた指導者が、人々の間でいかに大きな役割や存在感を持っているか、また反対に知識や知識を持たない禁欲主義者がいかにマイナスの影響を及ぼすかを示すものです。こうしたことから、イスラムは見識を伴わない礼拝よりも、責任感を伴った知識の方が優れているとし、神を信じる賢者を重視しています。